私たちの信仰生活は、聖霊と言われる存在がそこにいつも伴っていることを教えられています。私たちは信仰生活を守り進めていこうとするときに、何か特別な修行をし、そしてその結果、何か聖霊による神秘的な体験をすること、それに私たちの信仰はより頼んでいるわけでは実はありません。おそらく皆さんの中にも長い信仰生活を歩んでくる中で、特別な経験をしてきた方もあるとは思います。不思議な出会いや事件があったこともおありでしょう。がしかし、私たちの信仰そのものは、何かそういう特別な神秘体験というようなものがあって信仰が成り立つのでは、実はないはずです。私たちの信仰生活は、聖書の言葉、すなわち神の言葉に聞いて、そこに聖霊が働いて、2000年も3000年も昔の聖書の言葉が、今この自分に対して語りかけられる神の言葉となり、そこに力が与えられ、信仰に生きる人生を歩もうと志すことになってきたはずです。とは言いながらも、では、聖書に聞き、聖書を読んで、すぐにわかるかといえば、実は、なかなかそうもいきません。時には、ピンポイントで、ある聖書の言葉が、心に響き、あるインスピレーションを与えられるようなことが起こってくることも確かにあります。しかしそれはしょっちゅう、毎週の日曜日の礼拝の度ごとにピンポイントでここかって言ってですね、こう心をぐっと握られてこう揺さぶられるような経験を毎度毎度するか、実はそうではないと思うんです。私たちの日曜日のこの礼拝で、して、共に守り、御言葉に聞きながら、それは言うなれば、日常の食卓で白いご飯とお味噌汁を、いつものようにいただくようなところであります。なんか特別珍しい食材のご馳走があるわけでは、正直ない。ある意味では、聖書の言葉に聞きましょう。それが大事ですよ。なるほど、そうだ。と思いながらも、いざ実際に開けて読んでいって、例えば今日与えられたヨハネの御言葉なども、ピンポイントでは有名な言葉があって、ああ、と思うわけです。私は道であり、命であり。あるいは、私は弁護者を送るって。いわば、有名なその言葉は確かに、ああ、そうだそうだって思います。しかし、その間のシュースが言われている言葉が、どうつながっていくんだろうか。そこを一生懸命聞き取ろうとしても、実は難しいことが多くあります。特に、今ずっと読み進んできております、ヨハネによる福音書。いわゆる有名な聖句というものがいくつもありますけれども、実は文章のつながり、言葉の流れからいきますと、わかりにくい、難しい言葉が結構多いと思うのです。私たちは文脈という言い方をするんですけれども、神学校などでは、あえて横文字でコンテキストっ って言ってですね、このコンテキストが大事だって教えられるんですが、文脈、言葉のその流れです。その文脈を大事にして聞き取っていくということが実はとても大事なのです。確かにピンポイントで短い一つの御言葉が、聖句がドンと入ってくることはありますし、それはそれで尊いことです。しかしそればっかりを求めていくと何が起こるか、実はピンポイントの言葉だけを聞き捉えようとしていくときに、そこには誘惑が起こってきます。ついつい自分に都合の良い、あるいは自分がこう慰めてほしいと願っている言葉を聞こうとして、そのピンポイントになる言葉を待っていることがあるわけです。つまり、文脈という全体の聖書の御言葉の流れをスコーンと落としてしまうときに、こちら側の自分の側の受け皿の方が先にできてしまっていて、そこに合うものをキャッチしようとしてしまうわけです。これは実は危ないんです。自分の意にかなうような聖書の言葉、それをちょっと言い過ぎかもしれませんけども、つまみ食いのようにして聞き、結局は御言葉に謙遜にへり下って、食いし砕けし魂で聞いて従うのではなくて、自分の方が主になって、自分のこの枠に入る言葉しか聞けなくなっていってしまうんです。それは自分のために聖書の言葉を利用し使おうとすることになる危険であります。信仰というものは、この神の言葉である聖書の御言葉に従って自分をこう完全に明け渡して委ねていくはずなのに、気がついてみると自分の側に信仰のその御言葉をチョイスして、気に入るものだけをこうお弁当箱に詰めていくような作業をしてしまう。ですから私たちは改めてこの文脈という全体の聖書の御言葉、今日与えられている聖書の御言葉全体を大事にしながら聞くことを今日は特に覚えたいんです。説教の中でも時にはピンポイントの説教が起こりますし、してきています。それは皆さんよくご存知の通りです。しかし、実は同時にその文脈を抑えながらなんです。今日のところのヨハネの福音書、皆さん結構これ込み入っていることにお気づきではないでしょうか。今日は3節からの箇所を聖書日課で与えられておりますけれども、14章の1節のところから、心を騒がせるな、神を信じ、そして私を信じなさいという実にストレートなメッセージで始まっております。心を騒がせるな、神を信じ、そして私を信じなさい。そこで心を騒がせないで神と主イエスを信じるべく、じゃあ続けて何が言われているかといえば、心を騒ぐあなた方のために、私が父なる神の家に場所を用意しに行き、そして用意が整っていったならば再び戻ってきてあなた方を迎えようというのです。それは父の家、父のもと、別の言い方をすれば天の御国に行けるように、そしてそこでいつまでもずっと一緒にいることができるようにしようとおっしゃっている。神を信じ、私を信じなさいと言っている。信じるということの中身がこうやって展開されてくるわけです。今日この後も続きます。やや込み入った御言葉の中心テーマは、 一緒にいるということであります。どこでどうやって一緒にいることができるのか、それをめぐってシエスはいろいろな角度からそれを教えようとするんです。本当ならば、いわゆるチャート図と言われるように、この、図にすると本当はわかりやすいのかもしれません。心を騒がせるな、神を信じ、私を信ぜよ、という、まずこのメッセージがあったときに、そこからですね、矢印が降りてくるわけです。そして、場所を用意しに行くのだ、という場所の話が出てくるんですね。そして、場所の話が出てきたと思ったら、次に何が出てくるかというと、道になるんです。で、その、心を騒がせないで私を信ぜよと言っている、その、信ずる内容の行き先の場所のことを言おうとするときに、君たちはそのことを知ってるし、私がその道を知ってるというわけ。今度は道というのが出てくるんです。場所の話になったかと思ったら、その場所に行くための道の話に今度は動いていくんです。まあ、世話しないというか、慌ただしいんです。そこにですね、君たちは知ってると言われたときに、弟子たちがこれに答える。弟子のトマスがですね、先生、私わかりません。その道を知りません。教えてください。と。いわば、シエスが与える答えに対して、ちょっと待ってください。と、待ったをかけるわけです。ここからまたややこしくなるんです。ヨハネ福音書では、しばしばシエスと弟子たちとのこのやりとり、対話が、歯車がうまく噛み合ってないように思えてくる場面がいっぱいあるんですけれども、ここのところもそうです。今は分からなくても、やがて点と点、線と線がつながっていくんだ。だからいいんだと言えばもちろんそうなんですけども。しかし実際に私たちはこの御言葉に聞きながら、正直、このロジックというんでしょうか、論理の展開に、がごちゃごちゃになってきてしまいがちであります。心を騒がせないで神を信じ私を信ぜよから、私が行って準備する場所がちゃんとある。じゃあその場所に行く道がある。で、その道っていうのは私だとつながる。私は道であり、真理であり、命である。真理と命までくっついてきちゃうわけです。余計こんがらがります。しかし今は、まずは道の方に集中しましょう。道である私を通らなければ、誰も父のもとに行くことができないと仰せになる。道である。道という何とも抽象的で分かるようで分からない話です。昔イタリアの映画の道というタイトルの味わい深い映画がありましたけれども。道。シエスを道としてその上を歩いて行かなければ、あなた方は父のもと天の御国に行くことができないのだと言われている。これは裏返して言うならば、人は皆、自分の人生において自分で道を切り開いてやっていくものだと思い込んでいて、そのために躍起になって勉強し、情報を集め、人脈をつなげ、あれやこれや努力をしていく。子供たちにもですね、ね、豊かな人生を生きてほしい。自分で自分の人生の道を切り開ける人間になってほしい。言って一生懸命尻叩いて勉強させ、精神的にも強い人間にしようとするわけではありませんか。それが親の愛だと思っている。で、親自身も自分の人生を振り返って自分なりに一生懸命頑張ってきた。自分の人生の道を自分は切り開いてきた。しかし、私が道だって主は仰せになる。聖書の翻訳は、私は道であり、真理であり、命である。和になってますけども、 がでもいいんですよ。いや、がの方が私はいいと思う。私が道だって言うんです。これはある意味では、自分の人生は自分で切り開いてきて道を作ってきたんだっていう無自覚な自負を持っている人間に対してですね、真正面からぶつかってくる言葉ではないでしょうか。道は自分で切り開かなくてはという無自覚な脅迫観念にとらわれているのではないだろうかと、この言葉から自分に問い直していく。もしそういう問いを持ち始めたときに、私はこうイメージするんですね。イエス様はですね、ハリソン・フォードという役者がおりますが、インディ・ジョーンズなんかで出てくるんです。ハリソン・フォードがですね、こう口をちょっとひん曲げてニッとして笑う、このにんまりする笑顔が実はあるんですけどもね。私たちが自分の人生、自分の道は自分で切り開くんだとどこかで思い込んできてしまっていたのかなと、自分に自分を問い始めるときに、実は私が道だって言ってるそのお方はですね、にんまりしてるんではないか。どっかでそうだよ、やったね。一足飛びにシュエスが道だということの確信にまで到達するのではないんですね、私たちは。聖書の御言葉を聞きながら、おお、そうだと思って、ストーンとこの腹の底にですね、納得できるように落ちていくかって、そうではありません。一足飛びになんか行きません。私が道だというこうイエス様が言ってくるこの言葉に対してですね、第一歩は私たちはん?と立ち止まることです。自分の人生を振り返るんです。そして自分の人生の道は自分が切り開いてきたんだっていう、そのことにクエスチョンマークをつけていく。そうやって立ち止まり、そうやって振り返り、そうやって問い直す。自分が今までがむしゃらにやってきたこと、勉強も仕事も、自分なりに一生懸命やってきたことは、それはそれで真面目にやってきて、その努力は尊いはずなのだけれども、ちょっと待てよと、立ち止まる。自分で自分の道を作ろうとしてきたか、自分で道を切り開こうとしてきた。切り開くといえば聞こえはいいが、結局は自分次第。主イエスは言われる。いや、宣言されている。私が道だ。この言葉とは、私たちにいわゆる寄り添う言葉なんでしょうか。私にはとてもそうは聞こえません。一生懸命努力して自分の人生の道を切り開いてきたという自負を持っている者にとってですね、私が道なんだって言ってくるのはですね、寄り添ってくれる、そんなイメージではないわけです。それどころか喧嘩を売ってくるような言葉ではないか。この私が道だという宣言は、お前が一生懸命に努力して切り開こうとしてきた道はどこへ行く道なんだという問いが含まれているわけです。一生懸命やってきたことは分かっている。その道を切り開こうとして一体何が起こってきているんだ。それを振り返ってみるわけです。たくさんの痛みがそこに転がっている。たくさんの傷で流された血の滴りがあるじゃないか。君のその道はどこに行くんだ。私が道だと言っているその言葉はですね、逆にそれを我々に問い返してくる言葉であるわけです。で、その私が道だって言ってるその道がもう少し詳しく丁寧に説明されるかというと、そうじゃないわけです。 今度はここからですね、この道がたどり着く先である父のことへと話が移っていってしまうんです。道である主イエスを知るということは、その父なる神を知ることとイコールだと。それをすでに君たちは与えられていると主イエスは弟子たちに言うわけです。そうすると、先ほどと同じパターンで、今度は弟子のフィリポが、先生わかりませんって言うんです。パターンは同じですね。先生わかりません、わかるようにお示しください。もう謎かけ問答その2です。このフィリポに対して、こんなに長い間一緒にいるのに私がわかっていないとは、もうこんな頭を抱えるように嘆くんですね、主イエス。私たちはいろんな先生を持っていると思いますけども、先生から君は何も分かっていないって言われるのはかなり辛いものであります。しかし主はここでフィリポをですね、非難して傷つけようとしているわけではもちろんありません。決して分からないやつとして見限るようなことはせず、なお根気強く教えようとされるわけです。父なる神と主イエスがいかに一つであるか、一体であるかを次のように言うんです。私が父のうちにおり、父が私のうちにおられると。これもまた謎かけのようで、わかりにくいものであります。うちにいるって何のことだろうか。うちにいるとはどういうことなのだろうか。主イエスはさらに言うんですね。それがわかるのは、言葉と技。それによるんだって言うんです。主イエスの言葉とは一体何だったのか。それは、悪霊を追い出し、その悪しき束縛から人を解放していく罪の許しの言葉でありました。そして言われた言葉がその通りになっていく。つまり、権威ある言葉でした。中部の人に、あなたの罪は許されたというのと、起きて床を担いで歩けというのと、どちらが優しいか。主はかつてそう問いかけられました。人が罪の縄目から許されて解き放たれる。それを実現させる言葉がある。そしてそれが実行される技がある。その言葉を聞き、その技を見よ。と言われているのです。肉の目においてはただの奇跡です。イエスという方もいわゆる超能力者でしかないんです。しかしその目を開き、その耳を開くのが弁護者なる聖霊である。全能の神と一つなるお方、神の御子。だからその御子イエスの名によって願うことは、その名を持つ主ご自身が聞き、叶えてくださると約束しておられる。それは、父なる神と子なる主イエスとが一つであることを表していることなのです。主イエスが道であるということから始まり、父なる神と子なるイエスは一つだというところに矢印は進み、この一つなることを理解するためには、言葉と技を、に行き着く。この話の展開は、結局何をそこで教え示そうとしているか。一番最初に言われている、心を騒がせるな。不安と恐れでいっぱいになっている弟子たちに、大丈夫だ。私と君たちとは一緒にいるのだ。そのことを軸を通すようにして、あり、そこからこう展開しながら道の話になり、父と子は一つであるという話になり、言葉と技を見なさいという話になっていくわけです。でも全部そこが最後に帰っていくところがあるわけです。話が離れていくようでありながら、最後は一緒にいることへと集約されていく。私たちは道に話を戻しますけども、自分の道、 をがむしゃらに突き進んできて、自分なりに真面目に誠実に生きてきたはずなのに、振り返ってみれば、たくさんの人を傷つけてしまい、そしてその中で起こってくることは、結局は一緒に折れなくなることが起こっている。それはこちら側に原因もあることもあれば、あちら側に原因があることももちろんあります。しかし、いずれにしても人間を捉えている罪というものは、皆をバラバラにしていく。一緒に折れなくしていき、人を孤立化させていってしまう。一人ぼっちにしていく。罪というものは、結局私たちにこういうつぶやきをつぶやかせていくんです。ああ、結局人間って一人なんだ。と。身に覚えのある人いませんか？結局人間って一人なんだよ。ちょっと、この、吐き捨てるように言ってしまうかもしれない。本当にそうか？私が道だって言ってる方はそうじゃないっておっしゃってる。弁護者なる聖霊は、まず、振り返らせ、いや、立ち止まらせ、首をひねらせ、振り返らせていく中で、私たちがいかに罪に縛られ、分断され、断絶を負い、孤立化してきているかを、に気づかせていきます。真理の霊と言われ、それは欺瞞の皮をひっぺがしていくんです。私たちは上手にカモフラージュし、上手にそれを見えなくし、自分の意識から遠ざけていこうと していきます。しかし真理の霊が、その光を照らし出すときに私たちが覆い隠してたものが全部あらわになっていってしまう。あ、そうだ。どんどんどんどん私たちは分裂し、断絶し、孤立化していく。そこに自分を、に対する言い訳をいっぱい、そこに嘘を上手に織り込みながら、収めようとしてきている。でも真理の霊はそれを全部明らかにしてしまっていくわけです。しかし、この弁護者にして真理の霊なる聖霊は、私たちにある意味では気づかせるだけ気づかせておいて、あとはやはり自分で何とかしなさいというのではない。聖霊は弁護者と言われている。もはや私たちはどんどんどんどん気づきを与えられている中で、法廷の中で何にももう言えないで小さく縮こまっているしかない被告のような人間になっていってしまうかもしれない。しかし、弁護者なる聖霊はその傍らで弁護してくれるんです。私たちはいかに弱く愚かであるか。でもその弱さと愚かさを全能の神、しかも愛の神はそこに憐れみを垂れてくださるはずではないか。この愚かで弱いものは神の愛の対象ではないか。許しの対象ではないか。まるで法廷の中で私たちがどんなに情けなく愚かで弱く散々ひどいことを山のように重ねてきてもですね、その傍らでこの弁護者なる聖霊が、この者は誠に罪深いものです。がしかしこの者こそ神の憐れみと、そして愛と許しを受けるべきものですと、弁護してくれる。そして、私たち自身の目を開き、耳を開いていく。全能の神がその全能の力によって何を成したもうたか。一人子なる主イエスを十字架にかけて、死なせていく。それは、まさしく私たちの罪を身代わりに背負わせ、私たちを本当に許していく。そして許すことは何かというと、一緒にいようとしてくださることであります。このことに目を開かれ、耳を開かれていくときに、 私たちは初めて自分自身の弱さと愚かさを受け入れ、素直に受け入れ、そしてそういう自分を丸ごと主に委ねていくという信仰にやっと至っていくのではないでしょうか。で、しかも一度行ったかなと思うと、また振り子のように戻ってしまう自分がある。しかし、私たちはここに、この礼拝の場に、この御言葉の前に、何度となく導き、引き戻されてきているではないか。そこに私たちは、弁護者なる聖霊が今日も、皆さんが座っているその傍らに、まるで弁護士が横に寄り添うように一緒に立ってくれて、この愚かなものを、この弱きものを、神が憐れみ、そして許してくださることを、この十字架を仰ぎ見ながら私たちは目を開かれ、もう一度耳を開かれてくる。自分自身をも委ねていくことがそこに起こるし、自分を受け入れることもそこに起こっていく。そこから私たちは、この自己矛盾と葛藤でこう体がうずくような思いから、もうこのまんまえいやっと主の御手に、神様の御手にお委ねし預け切ってしまう中に、恐れから勇気へと変えられていく大きな愛の技をするようにと押し出されていく。すなわち、罪によって断ち切られて孤立する誰かと、一緒にいようとするように私たちが変えられていく。そしてその出会いと交わりの中に、出会う相手の人も、弁護者なる聖霊によって変えられていくのを目の当たりにするようになっていく。ただしやっぱり、それも一飛び、一足飛びにはいかない。私たちの予想とは違う。時間がかかるかもしれない。先ほども言ったように、行ったり来たりしているように思えるかもしれない。しかし、弁護者なる聖霊は、私たちにもう一度御言葉の前に立たせ、そしてもう一度その御業である十字架を仰ぐように導いてくださる。情けない思いや疲れた思いで足取りも重くここに至ったものもあるだろう。しかし今一度語られる言葉に聞き、十字架を仰いでいきたい。弁護者は我らに味方として、主はなおあなたと一緒にいようとしておられるのだと告げてきているのではないでしょうか。